慈しみに立ち、全能の御父よ、ただいまからヘブライ人の絵の手紙をひも解きまして、そこからあなたの御言葉をこの耳に聞きたいと願っております。どうぞ心を開いて、聖霊の導きのもと、神の言葉として聖書の言葉を一軸受け入れ、また理解することができるようにお導きください。こうして私たちはこの地上におりますけれども、天なる神の御言葉を聞く特権に預かることができます。しかしながら、この幸いな時に近づくことができない兄弟姉妹たちが多くおられますが、どうぞ今日礼拝に来ようとして来ることができなかった兄弟姉妹たちのそれぞれの事情を次の週までに解決してくださいまして、共にこのところで御言葉の真理に耳を傾ける豊かな時をお備えくださいますようお願いをいたします。また全世界の教会、その中には礼拝すらまともに守ることができないほどに国家のあるいは地域の圧迫のもとにある群れもございますけれども、どうかそのような困難の中にありますキリストを信じる私たちの兄弟姉妹たちを憐れんでくださいますようお願いをいたします。この1週間、神様が時間を与えてくださっております。桜の咲いているニュースが次々に伝わってきて、この地も間もなく桜が咲くでありましょうけれども、春の到来の中で寒かった冬を思い返し、私の人生もまたいつも寒い暗い時ばかりではなく、必ずあなたは春を与えてくださるように、私たちに明るい希望を備えてくださり、実現してくださることを信じ続けることができ、また期待を持つことができるように私たちの心を励ましてください。主イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書は共に学びたいと思います。今日はヘブライ人への手紙第3章の7節から、新教大学聖書によりますと403ページ、新教大学聖書のヘブライ人への手紙3章7節から15節まで朗読いたします。ではいたします。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。あれのであなたたちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのために私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。ヘブライ人への手紙をほぼ2ヶ月間学び続けてまいりました。私が親しくしていただいております他の教会の 教会姉妹でありますけれども、私自身大変親しい交わりをしていただきましたので、説教の用紙を印刷して毎週お送りしております。その説教の用紙は西谷伝道所のホームページ、ネットのホームページに毎週アップロード上げられておりますので、それを読むことができます。ですから時間のある方は、パソコンの操作が苦手でない方はどうぞそれを読んでいただきたいと思います。資料のにはそのネットのアドレスも書かれてあります。でその方から先日お手紙をいただきまして、ヘブライ人への手紙は難しくて、私の説教用紙を何度も読み返しています。こういうお手紙をいただきまして、私自身大変心苦しく思いました。ヘブライ人の手紙の説教を私は学び始めて感じておりますこと、一方ではこの手紙の内容は本当に豊かで素晴らしい内容に富んでいる手紙だと、新約聖書の中でヘブライ人への手紙を何度も何度も読み返せば味わいのある素晴らしい箇所だこのように思うのでありますけれども、他方説教をするとなるととても難しいと感じております。今までの説教でも四苦八苦してまいりました。牧師がこういう弱音を吐くのは良くないことなんですけども、確かに他の歌手に比べてヘブライ人への手紙の説教は一段と難しいと感じております。牧師ですらこれ難しいと思われているんですから、信徒の方々は余計に難しいと、あるいは今日説教は一体何を言いたかったんだろうかと、こういう思いすら持っておられるのではないかと私自身、大変申し訳なく思っております。でこのジレンマをなんとか克服したいと、ヘブライ人の手紙の学びから学びをもっともっと深くしたいと思い、でそして何よりもキリストを信じる信仰の恵みをともどもに預かりたいと、このように願っております。でこの手紙の学びを通して1回ずつ学ぶわけでありますが、キリストを信じることがどんなに素晴らしいことか分かっていただきたいと、このように思いながらこれからも説教、この説教を続けていきたいと願っております。でヘブライ人への手紙のが難しいという理由は、この前も挙げましたように旧約聖書はしばしば引用されており、旧約聖書の知識が求められている点にあると、こういうふうに言うことができると思います。旧約聖書というのは、多くの方々にとってはまず太い、新約聖書の約3倍ありますし、そして書かれてありますことはずっと昔のイスラエルのことで、そこには歴史が出てくるわけですし、また細々とした立法の掟が出てまいりますし、あるいは歌まで出てまいります。あるいは将来のことが書かれてあると思われるような予言が出ておりまして、書かれてあることが多岐にわたって、そしてなかなかそういうものが読み込めない、こういう理由が大きな理由ではないかと思っております。したがって旧約聖書を紐解いて知識を増やさないと、ヘブライ人の手紙というのはなかなか分かりにくいという面があるのですけれども、しかしいきなり旧約聖書を読んでくださいと申しましたら無理な話ですので、少しずつ少しずつヘブライ人の手紙を学びながら必要な旧約聖書の知識を蓄えたいと、こういうふうに願っております。で今日は3章の7節から15節を共に学びたいと思っておりますが、すでに 今まで学んできたことの一つなんですけども、旧約聖書の中で語られている大祭司という、まあ、このことについて少しずつ知識をまた加えたいと思っております。3章の一節でヘブライ人の手紙の作者は大祭司であるイエスのことを考えなさい、イエス・キリストが大祭司であるということをしっかり心に留めなさいと私たちに命じております。ですから大祭司とは何かということを少しでも豊かに理解いたしますと、ヘブライ人の手紙の書かれておりますことの少し豊かに理解することができると思います。で、ヘブライ人の手紙の作者はイエス・キリストが大祭司である、あるいは大祭司の務めを果たされている方であるということを言いたいのでありますけれども、その場合に彼が取る手段はモーセも大祭司である。ここで旧約聖書の知識を一つ付け加えていかなければならないんですけども、モーセという人物が旧約聖書の中でどういう人物か私たちは知らなければなりません。で、知るためには出エジプト記という旧約聖書のですね、創世記の後に記されているもの、そこを読んでいかなければならないんですけども、それをお読みくださいと言いましても急に今読んでも時間がかかると思いますので、一言で言いますと、モーセは旧約聖書最大の人物ということが言えるわけです。イスラエルの人々はエジプトに下ってそこで人口を増やしてきますけれども、しかしエジプトの王ファラオがこれを快く思わずにイスラエルの人々を奴隷状態にしてしまうわけです。奴隷状態というよりも実際奴隷にしてしまいます。モーセはそのイスラエルの人々をモーセから脱出させて、そして先祖に約束された土地カナンというところに導き入れようとした大いなるイスラエルの歴史の中では偉大な人物ということができます。で、そして今日特に申し上げておかなければならないのは、言葉では、まあ、先週申し上げたことでもありますが、言葉の上ではモーセは大祭司であったとは書かれておりません。で、それ書かれていないのは、私はの理解ではモーセは大祭司以上の人物であったということであります。で、旧約聖書の中では大祭司、そしてその、まあ、下の身分になります祭司、その下にさらにレビ人という宗教のイスラエルの宗教に携わる人々がいるわけですけども、その中のトップが大祭司であります。で、大祭司も祭司も油を注がれてその務めにつきました。油を注がれたものというのは旧約聖書でメシアというヘブライ語が使われていて、それをギリシャ語に翻訳しますとキリストです。ですから祭司というのは油注がれたもの、すなわちキリストのことです。私たちはイエス・キリストといって、キリストというのを固有名詞に使っておりますけれども、またこれは一般の言葉でして、油注がれたものならばそれは皆キリストということになります。ちなみにイスラエルでは王様も、それから預言者も油を注がれてその務めにつきましたので、彼らはキリストということができるわけです。で、モーセは実は大祭司として油注ぎの儀式を受けてそういう務めについたわけではありません。ですから旧約聖書ではモーセは大祭司と記されておりませんけども、やっていることを見ますと 大祭司の仕事、あるいは大祭司以上の仕事をしております。ところで祭司ないし大祭司の務めとは何か。見かけは生贄を携えて聖なる場所に携えていくこと。生贄というのは神様が定めておられるような羊とかヤギとか牛を殺して、そしてそれを神様の前に捧げることを意味しております。ただ生贄を殺すというんじゃなくて、大切なことはその命を、動物の命を取るということです。捧げ物をするということは神に命を捧げることに他なりません。大祭司あるいは祭司は神の宮の聖なる場所にこの生贄を捧げて、捧げる務めを果たしておりました。とりわけこれはもう開きませんけども、レビ記の16章というところにはとりわけ大祭司が生贄を捧げる中で特別な捧げ方があると記しております。レビ記の16章の11節から17節のところを読んでいただくことになるんですが、また、ぜひ後々開いていただければと思いますが、レビ記の16章です。まあ、メモを取る方は取っておいてください。何が書いてあるかというと、大祭司は年に一度聖女の中で最も聖なる場所に生贄を携えていかなければならないと立法には定められているわけです。これは他の祭司はできません。大祭司ができる年に一度だけ食材の生贄を捧げて、至聖所、聖所の中の最も聖所な聖なる場所にそれを持っていく。なぜそんなことをするんでしょうか。それは自分のためと、そして祭司たちのためと、民の民たちの代わりに生贄を捧げるのだと。だから単に彼らの務めというのは儀式を行うのではなくて、その自分と自分の仲間と、そしてイスラエルの人々に代わって代表として神様の前に出る。本来そういうことは神様お許しにはならないんですけども、年に一度だけそれを許すということは、大祭司が年に一度民を代表して神様から罪の許しをいただく。贖いというのは罪の許しをいただく生贄、命を、動物の命を身代わりにして、そして神様から大いなる許しをいただく。許しをというのはこれは救いのことです。神様から救いをいただくためにみんなに代わってみんなを代表して神様の前に出る。これが祭司の務め、とりわけ大祭司の務めであるということです。いかなる宗教もというとイスラム教も分かりませんが、どんな宗教にも神様と人間の間には仲介者を必要とする。これは誰が決めたのか分かりませんけども、人間の世界に宗教がある限りはこれが必然と言ってもいいんじゃないでしょうか。神道では神さんがいます。神職という職業がありますね。仏教では僧侶、お坊さんです。で、いろんな信仰宗教でも教祖がいたり、そして、いわゆるどういう宗教にもですね、宗教家というのもおります。カトリ教会では司祭、聖職者というのがいます。プロテスタントはそれを否定したんじゃないかという人がたくさんおられます。万人祭司の教理と言われておりまして、特定の教職、聖職者だけではなくて、誰でもはばかることなく、ためらうことなく神様の前に 出ることができるというのが万人祭司の教理であるわけですね。しかしそういうプロテスタント教会ではそういうですね、その神様と人間の間に立つ仲介者、いわゆる宗教家です。これを否定したかというと、まあ、そうではないんですね。ルター派教会であると、カイカー教会であると、バブテストであると、どんな教会でも、牧師、あるいは信徒の中でも教会役員と選んで、そして彼らの働きを通じて、神様と人間の間につながりができる。これはどんな宗教でも起きていることですね。あるいは宗教には必要なことだと思います。本当に例外的には全く必要でない宗教もあるんですけども、大体はですね、どんな宗教にも宗教家、宗教の専門家がいて、神と人間の間を取り継ぐということが起こっております。言い換えれば、大祭司、あるいは祭司がいなければ、誰も神様には近づけないということになります。モーセは、そのような大祭司の役割をずっと果たしております。彼が神様から律法をいただく。それは、イスラエルの民たちを代表して、その律法をいただきました。あるいは、彼は、神様のから取り立てられてイスラエルの人々を導きました。そしてアラノに入った時には多くの人々が反抗した中で、彼は一生懸命取りなしの祈りを捧げます。このようにモーセは大祭司、あるいは祭司の務めを果たしました。そしてヘブライ人の手紙の作者は、イエス・キリストはあたかもモーセのようだ。そして彼は先週学んだところによりますと、モーセとそしてキリストを比べて似ているところがある。どういう点で似ているかというと、どちらも忠実にその務めを果たされるお方であった。モーセはモーセで、イエス・キリストはイエス・キリストで、忠実に祭司として私たちと神様の間をつなぐ、取り継ぐ役割を果たした。違う点は、モーセは神の家の中で、つまりイスラエルという民族の中でその務めを果たしたんですけれども、イエス・キリストは天地の創造者である神様に忠実であった。全世界の、全宇宙の支配者である神様に忠実であった。この点は違う。どういうふうに違うかというと、モーセはイスラエルに限られる、でもイエス・キリストは全世界の、天地の、その中にある全てのものの神様に仕えたんだから、その忠実さは全宇宙、全世界、そしてもちろんのこと地の果てまで住む人々に、その大祭司の務めとしての祝福、あるいは利益がもたらされる。ここに違いがあるんだと、こういうことを語りました。そして実は今日は3章の17節以下の学びになるんですけども、まあ、ここで何が言われているかというと、まず詩編の95編の7節から11節が引用されております。で、引用されているのはヘブライ語の訳され、ヘブライ語がギリシャ語に訳された聖書が引用されておりまして、皆さんがその開かれるその詩編の95編の7節から11節とはちょっと文章が違うところがありますが、まあ、ほとんど同じで、目立つような根本的な違いはありません。まず7節で聖霊がこう言われていますとヘブライ人の手紙の作者は言います。聖書は神の言葉だから神が語るという意味だと分かるんですけども、ヘブライ人の手紙の作者は聖霊が語る、 つまり神様はもちろん神様が語ると言ってもいいんですけども、聖霊が語るということはあえてですね、聖書の言葉を読んで、そして私たちがそこから耳を傾けて、そこで何かを教えられるということは、それは聖霊が私たちのうちにいましたも、聖霊が語られることなんだ。だから聖書を読んでいて、はあ、今日の歌詞は良かった。あ、今日の聖書はよく分かった。こういうふうに思うのは、これ私たちの心の中で思うことですね。ということはそれは聖霊が語っていてくださることなんだ。聖霊が語っていてくださるから、聖書の言葉が、あ、本当に心が震えた。とかですね、あ、余興がよく分かった。あるいは励まされた。慰められた。という思いを抱く。これは単なる私たちの心の響きじゃないんです。それは聖霊が私たちに働きかけて、そうさせてくださっているから、心が揺れ動くわけです。喜びを覚え、あるいは時には感謝の心が出てくるのは、それは聖霊が語ってきてくださるから。で、詩篇は何を語っているかと申しますと、詩篇95編。で、この聖書の言葉は、しばしば教会では招きの言葉として使われる箇所なんですけれども、ヘブライ人の手紙作者はここを選んでおります。書かれてあることは一体何か。かつてモーセがイスラエルの人々を導き出した時、その時にイスラエルの人々は反抗した、文句を言ったんですね。これはまだこれは申し訳ないですが開きません。旧約聖書のが背景になっているんですけど、出エジプト記の17章のところに記されている、17章の1節から7節に記されているところですが、簡単に申します。メリバというところまでイスラエル人々はやってきました。そこは荒野でした。水がないところですね。で、イスラエル人は文句を言うんですね。こんなところまでよう連れてきたと。全然水がないじゃないか。どうするんだと。モーセに、あなたはここで私たちを飢え死にさせようとするのか。こういうふうに文句を言ったんですね。で、その時に、そして、まあ、神様を足玉に言うわけですけれども、その時に神様はもちろん怒って、イスラエルをエジプトから脱出させ、モーセに導き入れさせたのに、水がない、食べるものがないと、くどくどくどくと文句を言って、そういうイスラエルに対して神様は憤られるわけですけども、メディバという子で、モーセが胃を叩くと水がパッと吹き出した。という物語が記されているわけです。で、そのことをここで、詩篇の作者は言っております。あなた方の先祖は、荒野で神に背いた。そこでどうなったか。先祖のたちは40年の間、私の技を見た。40年の私の技を見たというのはどういうことかというと、彼らが荒野を40年間もさまよった。ということを意味しているわけです。イスラエルの人々は40年も、本当はですね、数年でそこを脱出できるはず、通り過ぎることができるはずなのに、イスラエルの人々は40年もの間、そこに留まっていなければなりませんでした。で、そして、結果、どうなったかというと、モーセと、あ、ごめんなさい、ヨシュアと、それからカレブの子、ヨシュアとカレブという人以外に、このアラノから出て約束の地に足を踏み入れることができなかったんです。モーセに率いられたイスラエルの人々はモーセも含めてですね、アラノで屍を晒した。つまりアラノで死んでしまって、誰一人約束の地に足を踏み入れることができなかった。足を踏み入れられたのはヨシュアとカレブと、そして 子供たちだけだったと。これがここに言われているところですね。で、兄弟たち。このヘブライ人の手紙の作者はいるわけですね。兄弟たち、あなた方のうちにはかつてアラノで神に反抗したもののようにならないように注意をしなさい。何言ってるかというとですね、イスラエルの人々は大祭司であるモーセをに反抗して文句を言って、そして神様から結果として40年もの間砂漠を歩かなければならず、ついには約束の地に足を踏み入れることができなかった。その約束は自分たちの子供の代になって実現することになった。あれをのこと、あのその歴史を思い起こせ。あなた方も大祭司であるキリストのことを忘れて、キリストに文句を言って、もっと申しますと、信仰のない悪い心を抱くようなことがあって、あなた方もかつてイスラエルの人々が経験したような災難をあなた方も味わうことがないようにしなさい。これがここで言われていることなんです。ですから大祭司であるキリストのことをあなた方はなおざりにしてはならない。旧約聖書に書いてあることがよくわからんと。だから大祭司キリストなものはもう関係もう勉強する気にもならない。大祭司です、そんなもう古い話、私は知らないなんて言っていると、大切な宝物をあなた方は失うよと言われているわけです。皆さんはどうですか。大祭司イエスキリストと言われてもあまりピンとこないと思われているかもしれませんですね。それならまだいいと思うんです。大祭司キリストなんか死にない。キリストはですね、どういうお方か、ある人は大祭司どころか、それはもう神様だ、人間じゃない、もうとってもとってもですね、そういう人間臭いところはイエスキリストに求めちゃいかんと経験ぶって語っておりますけど、でも大祭司であり誠の人であるイエス・キリストとその御業を無視している、贖いの備え物であるご自身を十字架の上に捧げて、そして私たちの罪を許そうとした大祭司イエス・キリストのことを全然考えないで、ただイエス・キリストは神様だ神様だと言っているだけだったら、あなた方は大変大きな間違いを犯しますよと言われているわけです。ある人は今度はですね、イエス・キリストはキリスト教という素晴らしい宗教の教祖だと、偉大な教師だと、今でもですね、ユダヤ人もそしてイスラムの人々もイエス・キリストは偉大な預言者、あるいは偉大な律法学者と信じているわけです。これは本当のことですよ。イスラムの人たちはキリストを尊敬しております。ただそれは預言者としてです。ユダヤ人はイエス・キリストを嫌う人もいるんですけども、尊敬している人もいますが、それは偉大な律法学者として尊敬しているんです。でも、それは、ここに言われていることに反するわけですね。イエス・キリストはそんなんじゃないです。大祭司イエス・キリストなんです。その大祭司イエス・キリストのことを、なおざりにして、それを理解しようとしないで、むしろ、そんな大祭司なんかじゃ信じないと。言うならば、それは、生ける神から、離れてしまうことなんですよと。これは私たちが考えているように大きな警告ではないでしょうか。だからどうしたらいいのか。誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、イエス・キリストを大祭司であるという点を軽んじたり否定したりして神から離れてしまわないように、あるいは罪に惑わされてしまうように、今日という日に、このヘブライ人の手紙のを読んでいる今日という日に、つまり私たちは今日です。今日この日に、日々励まし合いなさい。 今日という日に考え直しなさいじゃなくて、お互いに励まし合いなさい。誰と励ます、あるんでしょうか。これは前からの手紙の中では言われております。兄弟たちです。つまり教会員、お互いにイエス・キリストが大祭司であるという点において、お互いに注意し合って励まし合って、大祭司イエス・キリストに対する私たちの信頼から離れないようにしなさい。ですから私たちは教会に来て礼拝を守ってというのだけじゃなくてですね、お互いに大祭司イエス・キリストのことを心に留めましょう。でそしてもう一つの点は、最初の確信を最後まで持ち続けなさい。私たちの信仰生活を続けば続くほど、時にはですね、麻痺し、マンネリに陥ります。大祭司イエス・キリストのことなんて、もう学ぶ気もなくなってくる。そんなことは、もうどうでもいい。というようになってくると、最初の確信は失われてくるわけですね。どんどんどんどん、信仰というのは、このように、マンネリに落ちりやすいものです。しかし、最初に持ったあの信仰、つまりこれは大祭司イエス・キリストを受け入れ、信じる信仰です。それをしっかりと持ち続けなさい。そうすれば、キリストとしっかり結びついて、キリストと神秘的に一つにされたものになるでしょう。これが私たちの今日与えられております信仰を私たちに固く持つ秘訣だとお祈りいたします。天の父なる神様、ヘブライ人の手紙の作者をした私たちに切実と語っておりますところは、大祭司イエス・キリストをしっかりと見つめて、そして大祭司イエス・キリストが私たちのためになさっております贖いの御業、救いの御業をしっかりと心に留めることだと。このことなしに私たちはどんなにイエス・キリストをあれやこれやとしましても、とんでもない的外れをしていることになってしまいます。しかし往々にして私たちはいろんな知識を、いろんな情報を耳にいたしますので、ついにその核心部分から離れて周辺的な事柄に注意を向けてしまう時には、とんでもないイエス・キリストの姿を思い描くことになってしまいます。それは大変重要な間違いでありまして、かつてイスラエルの民たちが神様に背いて40年もの間あらのさまよい地に約束の地に入れなかったように、私たちも脱落してしまう可能性が十分にあります。今日このヘブライ人の手紙の作者の言葉を今日聞きました。だから私は互いに励まし合って、大祭司イエス・キリストへの信頼、イエス・キリストが与えてくださる恵みと祝福への期待、これを決して忘れることがありませんように、聖霊なる神様、私たちの心の内にあって励ましてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。